募る思いこの歌に乗せて
山本さゆみの初駅電車でしまってこうぜ
走ってゆくから
イエイということで今日は静かにお送りしております。なぜならばゆうちゃんが今日はお休みなのです。ということでゲストに来ていただいているのでゲストを紹介したいと思います。ではいつもスタッフをしてくださっているカズさんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ゲストはやめてください。
あ、なんて行きますか。
ゲストじゃないでしょう。だって、
ま、いつもまあいらっしゃいますからね。いつも手伝ってくださってますからね、はい、いやでもこれはゲストということでいっぱい喋っていっていただけたらなと思いますので
考えてみます、
はい、お願いします、はい、ということで今日のゆうちゃんが ね、
はい、急にね。
そうなんですよ。急にというかまあ体調が悪かったみたいで
ですね。
そうですね。なので今日急遽、まあ、2人でやることになったんですけども
ですね、
はい、
なのでこう、うん、ね、普段聞いてる人はこう女性のね、
うん、
声で聞こえてるところに突然男の声が入ってくるみたいな
誰だみたいな
感じ。誰だみたいな。もう一つのラジオを聞いてると ね、
はい、
うん、ね、どういう人だかバレてるんだから。
あ、分かって、じゃあ聞いてる方は結構分かってる方が多いかもしれないですね。
分かってる人もいるかもしれない、
ね、あ、はい、そっか。じゃあ初めての方が多いかもしれないの で、ね、何かもし自己紹介などあれば、あの、あれでもいいですよ。あの、私がやってるやつとかでもいいですよ。キャッチフレーズ的なものがあれば。私やりますか。
あ、キャッチフレーズない。
ない、早い、早い。
うちのキャッチフレーズは、はい、うちはあの、うん、チームクロスフェードっていう名前で、
はい、
ずっとこう創作活動とかやってるんだけど、うんうん、そこのキャッチフレーズは、コピー取りからプロデューサーまでっていう、はい。
ほう、幅広くないですか。
幅広くやりましょうっていう、底辺もやりましょうっていう、
いろいろやるっていう。
そうそうそう。
へえ、そうなんですね。ね、あとどう声も出演していただく感じでピンチヒッターですよ、はい、言えば。はい。
ゆうです。違う違う。
ちょっともうちょっとあのゆうちゃんらしい声でやってほしかった気がする。
そんなドスの聞いた声。違う違う。違う
確かにな、ゆうちゃんドスが聞いてますからね。
ダスエのママさんみたいな声。
かっこいい感じですからね。
単に殺されそうだよね、こんなこと言ってると思う。
大丈夫、みんな理解してくれてると思う。はい、はいはい、そんな感じで今回は2人でお送りしますので最後まで聞いてください。お酒のコーナー、はい、
はい、
初っ端から、はい、どうします
か。お酒の紹介のコーナーじゃなかったっけ。
うわ、また怒られた。
わかんないけどさ、怒られた。編集してていつも思うんだけど、はい、毎回微妙にタイトル違うんだよね。いろんな、 いろんなコーナーの。
多分私が言うとき大概はしょってます。だから、前回も確か私、ゆうちゃんに怒られた気がする。
前回怒られてて。
ですよね。
なんか違うって言われたよね。
そう、違いますね。
うん。
書いてるのもお酒のコーナーって書きましたから、ね。
あ、ほんとだ。
お酒の紹介コーナーですね。
だっけ。
泣きがしてきた今。
お酒の紹介、まあいいや。
まあじゃあ、お酒を飲むコーナーで行きましょう、今回。
あの、合ってるか間違ってるか、第1回目から、あの、リスナーさん聞いていただいて。
そうですよね。はい、多分ね、聞いて、あれみたいな、毎回ちょっと若干違うのかなと思われてるかもしれないんですが、
はい
は
い。
まあ基本お酒を飲むというコーナーなので。
紹介紹介。
そう、紹介飲むじゃないか、間違った。
紹介。
紹介しつつ、飲むというコーナーになってますので。
です。
はい、行きたいと思います。で、まあ今聞いてる皆さんも、お酒を準備して、飲みながらまったり聞いていただけたらと思いますのでお願いします、
はい、
では今回なんですけれども、
はい、
今回、お酢とカシスで甘酸っぱいスパークリングワインという名前のお酒を持ってまいりました。
はい、
タイトル
瓶が
そうですよ
ありますけどね、はい、さっき言ってたけどこう、
うん、
お酢とカシスでってもう酸っぱいもんしかない。
そうなんですよ。そう甘酸っぱいって書いてあるけど確かにいいってなるタイトルですね。はい、がですね、なんか札幌ビールさんから出しているお酒なんですけれども、はい、なんかねアルコール度数が 5% なので結構飲みやすい感じなんですけども、
うん、5% ってもうアルコール入ってないに等しいよね、う
ん、それはカズさんがお酒飲みだからとか。
違う違う違う、いや俺じゃなくて、
うんうん、一般的に、
うん、
うん、
さゆみちゃん的に。
あ、私か、私か。いやいやいや、私も 5% も入っているなんて、みたいな感じですよ。困っている。
なんか放送事故になりそうです、
はい、困っておる。はい、はい、まあ 5% ね、5%、お酒になっております。で、甘口なんですって。まあ甘酸っぱいって書いてるから甘口なんですけど。
ですね。
カシス。もう結構カシスって甘いのか。
カシスの段階で結構甘そうなイメージがあるよね。
なんか渋みが結構あるかなってイメージなんですよね、私の中で歌詞って。あるんですけど、それと、ワインも渋みが美味しい的なところがあるんですか、うんうんうんうん、だからちょっと想像つかない感じで。
想像つかないですね。
そうですね。あとやっぱり、その、酢って、体にいいじゃないですか。
いいですね。
そう。
いいですね。
そう。だからそれを選んでみました。
けどなんかもう、うん、ほんと酸っぱそうだよね、なんかね。
酸っぱいですよ。
地面がね。
そう、地面がね。
地面がね。
長いですかね、しかも、ね。
長い
から、ね。そうそうそう。まあなので、これが、その、昔からあ、こういう、何?組み合わせのものは昔からあったみたいで。
ほう。
はい。フランスの家庭の味わいらしいです。
あ、そうなんですか?
そうなんです。昔ながら、しかも、そのフランスの田舎の、お母さんがカシスとワインを混ぜて健康的な意味合いで作ったのがこの今回用意したもの
です。今ですね、瓶を見てなんとなく納得しました。
うん、
ちゃんと読んで、
う
ん、
はい、何か
書いてました。お酢とって書いてあると、
うんうん、
なんか日本人ものすごい酸っぱいイメージがあるんだけど、
うっしーってなる感じですよね。うん、
けどあの、はい、ワインビネガーって書いてあるんで、
あ、そうですそうです、うん、はい、
全然ありですね。
あ、ビネガー、ワインビネガーをまず私飲んだことあるか微妙にわかんないんですけど、ワインビネガーって何ですか？
まあ、ワインのお酢みたいなものなんですけど。
はい。
はい。
あ、なんか、百貨店とかの、百貨店の地下を歩いてると、
うん
うん、こう、信用どうですかってやってるやつですかね。
わからないです。
わからない
です。いろんなものやってるんでわからない。今の少ないボキャブラリーから引っ張り出したんだと思うけど、わからないです。
で、あ、なんか、お酒がいっぱい並んでるところで用意してたな、みたいなイメージだったんですけど、うん、にありそうなやつですよね。ちょっとおしゃれな。
そうですね。
おしゃれなとこですよね。
そうですね。向こうヨーロッパの料理とかで使う。うん、
ああ。
飲むのも飲むし、まあ、料理に使ったりとか。
はあ、肉になんか、肉料理ってビネガーってつくやつありません？ビネガーがどうのこうのみたいな。添えてみたいな。
ああ、ワインビネガーのソースとか。
そういう系かも。
そうそうそう。
あ、それはじゃあもしかしたらあるかもしれない。
ヨーロッパでお酢ってやっぱりワインビネガーとバルサミコ、
うんうん、はい。
だから。
ああ。そうだ、料理ができるんですものね。
うん。
ね。そうでした、はい。詳しいんだった。調味料とかそういうのに。
そうですね。
わー、はい、すごい。どうも、だから全然
ここに来る女性陣誰よりも多分詳しいと
思う。そんな気がしますね、はい。はい。私とゆうちゃんからすると神な存在ですよね。
いやいやいやいやいやいや
いやいやいやいや。そっか。じゃあ、その、ヨーロッパではじゃあ普段から使われているのが。
使われてると思いますよ。
ワインビネガー。そうなんですね。日本人ってあまりない?酢って何に使うっけ?
え、いろんなことに使いますよ、酢は。煮物の時もちょっとだけ入れたりとか。
え、煮物に使えますか？
ちょっとだけ入れたりとか。
使ったことない。
入れると美味しいとか。
あ、美味しいってこと、うん、あ、そういうことか。
あと、え、はい、中華っぽいんだったらたくさんほら、甘酢
あ
んかけとか。
あ、好きです。わかりますかね、大戸屋とかである黒、黒酢あえとかめっちゃ好きなんですけど。
ものすごい固有名詞が出たよね、店名がね。
すいません。すごい好きで、いい絶対言ったらそれしか頼まないレベルで好きなんですよ。
うん、
あれ確かに酢か。
うん、いろんなことに、酢の物とかもあるし。
あ、ほんとだ、忘れてた。タコとキュウリの酢の物とかめっちゃありますね。
あるあるあるある。
そうか、私あの、寿司酢ぐらいしか浮かばなかったんですけど、めっちゃありましたね。
生こずとかさ。
生こず?
生こ。
あれですか?海の生こですか?
そう、海の生こを輪切りにして、お酢に浮かした。
はぁ、い。
コリコリした、
はあ。食べたことないです。私踏んだことしかないんですけど。
それは、地域が向こうだよね。
地域がそういうことか。生こ踏んじゃった、ね。
いや、九州あたり、うち親が九州
なんだけど。ああ、そうですよね。
九州あたりでも食べますよ。
へぇ、
あと、東北とかも食べんじゃないかな。はい、
へえ、ナマコってじゃあいっぱいいろんなとこ落ちてるってことですよね。つまり。
落ちてる。生息してるとかなんかない。
あ、生息してる。落ちてる。生息してる的なね。
なんか道歩いたら、あ、ナマコだみたいな。そんな感じ聞こえるから。
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。危ないですね。
で、ほら、沖縄方面っていうか、まあ、沖縄まで行かないけど、向こうの離島方面だと、
はい、
ね、あの、海にたくさん落ちてるから、
そうなんです
よ。食べるってイメージがないのかもね。
そうなんですよ。踏んじゃったってなるんですよ。
なるよね。
そうなんですよ。足が大体その、うん、もう大変なことになるんですよ。ショックを受けるっていう。そうなんですよ。
うん、
そのナマコを食べる、何味だろう、うん、酢味。
ナマコ味。
わからない。謎だ、謎すぎる。
じゃあ今度じゃあどっかでね、食べる機会あったら。
はい、ああ、食べてみたいと思います。
はい、食べてみましょう。あの、コリコリしてて美味しいですよ。
そうなんですね。
うん。
とかあるんだ、じゃあ。そういうだ。
お酢料理は山ほどあるんで。
はあ、レパートリーに一切なかったよ。
で、お酢の種類だとほら、三杯酢とか米酢とかいろいろ。
ああ、もずくに入ってる。
あ、そう、もずくも。
そうか。
もずくに入ってるんじゃなくて、もずくをお酢につけてる。
あ、そっか。
もずくに入ってたらかなり怖いじゃないですか。
そうです。
あの細い中こうね、切ったら。
もずく来たみたいな。そうそう、もずくが巣が来たみたいな。
そう、お酢出てきた
みたいな。いや、それもやだ。
それ怖いんで。
そっか、そういうことか。
はい。
じゃあそういう意味ではいっぱいあるんですね。いっぱいあります。日本人にも全然馴染みがあるから。
馴染みがあります。
飲みやすいってことですね。
飲みやすい。
じゃあ早速、飲んでしまいます、
はい。いただいてみます。
はい、じゃあ飲みたいと思います。
うん。
うん。うん。
うん。
うん。え
酢、うん。酢の味する。
あ、でも、しっかりこう、それこそカシスのこう、
うん、
渋いっていうところが出、うん、味がすごいします。
カシスの甘さも出てるしね。ちょっと酸っぱみ。
酸っぱみ悪い。美味しい。
うん。
私もうちょっと想像では、
うん。
言えないよ、やっぱやめた。あの、吹き出すレベルで。
あの、むせる感じ、ね。
みたいな、そう言うかと思ったら。
ぐぐぐってなるやつ、ね。
そう、うんうん。全然大丈夫でした。
全然大丈夫だね。
うん。あ、でもめっちゃ美味しいです。え、じゃあ健康、
うん、うん。スパークリングワインって書いてあるけど、意外と、
はい、
炭酸成分少ないんで。
ああ、そうかもしれない。
これもっと炭酸で割ると美味しいんじゃないかな。
う
ん、さらに。
あ、さらに炭酸を入れる？
うん。
そういうことか。確かに、うん、これ私が持ってきた問題ですか？ちょっと走って。だからちょっと抜けたとかそういう問題じゃないですよね。
それ栓開けた時にブシューやつですね。
あ、そうですね。大丈夫だったのかな。じゃあ
大丈夫ですね。これもともとこういうビタン酸、ビタン酸なんじゃないのかな。
ですね、もうすぐシュワーって、それこそシャンパンとか、
うん、
そういう系のシュワーってなる感じを想像してたんですけど、
うん、なんかワインサワーみたいな感じでこう、うん、サワードリンクみたいにたくさん炭酸入れちゃったら、うんうん、もっとアルコール感じないで飲めるんじゃないのかな。
ああ、でもちょっとジュース的感覚で飲めちゃいます。
これいっちゃうね。
うん、これいけますよ。
これやばいね。
ねえ、来ますね。
よかった、ゆうちゃんいなくて。違う。
すぐなくなっちゃいますからね、そしたら。
なんか大酒飲みなイメージになっちゃうからね。
いやーもう、そうってみんな気づいてるんじゃないですか。
みんな気づいてるんですよ
ね。そうですね。毎回、大概飲んで帰りますもんね。大会の量は、ね、ある程度は残そうっていう気持ちで来てるんですけど、
あ、
はい、
なるほど、
やっぱり飲んでいただきたいなと思いまして、普段ねお手伝いしていただいてるから、が大概飲んでるっていう。
ただ日本酒とか残してもらえるとすごく助かるんで、
うん、
料理に使えるから、
あ、そうだ、料理をする方には
日本酒
か、煮物、
ね、
か、
ね、
へー、
そうか、
いやでも美味しいですね、
美味しいですね、
美味しい、で今回ちょっといろいろ用意を一緒に、
はい、
あ、なんて言うんですか、おつまみを持ってきたんですけど、はい、まずワインって言ったらチーズじゃないと思ってチーズを買ってきたんですが、それも鉄分、はい、チーズで鉄分っていうベビーチーズですね。
うん、フォントも色も違う文字で FE って書いてある、ね。
そうですね。ピンクで、そう、ピンクで可愛らしいベビーチーズ、コロコロしたやつで、
はいはい、
ですけど、そこに緑で
FE って
書いてますよ。1個で4分の1日分の鉄分が取れますからね。大きいですよ。
大きいですね。
はい。なので、これをぜひ食べていただきたく。で、
こう、
はい、どうぞ。鉄分にしたのは、今回その、
はいはい、
酢が入っているってことは健康にとってもいいから、で、赤ワイン自体もポリフェノールが前多分ね、赤ワインの話をした時に出てきた、
うんうん
うん、そのポリフェノールで抗酸化作用を促そうみたいなね。
促す、うん。
だから健康を今日意識して。
健康セットなんですね。
セットですね。はい。ぜひぜひチーズも、私先にさっきチーズを食べてしまったんですけど、
うん、
はい、合います？
うん、
大丈夫、
とても、
うん、
あ、合います、
よかった、
合うんですけど、
うん、
FE の部分って感じられないよね、やっぱり、ね、
いや、そうですね、
難しいよね、
でも感じますかね、これ
感じない全然
ちょっと血の味するみたいな感じですか、
わさびっぽいみたいな、
あ、それはない、そうか、じゃ鉄分って難しい、鉄分を説明するだって結果ちょっとサビの味がするみたいな、
う
ん。
そう、サビの味がするとか。
血の味がするとかですもんね。
とか。
あとなんかありますっけ？ないか。
ないよね。
鉄鍋の味がするとか、そういうことかな。中華料理とかで、あるじゃないですか。私昔、
うん、
鉄鍋を持ってて、
うんうんうん、
陳健一さんでしたっけ？料理
家。あ、はいはいはい。
の作った、
うんうん、
やつみたいなやつ。
しっかりした鉄鍋。
しっかりしたやつ。で、しっかりしたお玉みたいなやつ、
うんうんうん。
作った時に、鉄の味を感じたんですよ。
ああ、まあ、鉄鍋ね。そうですね。削れるからね。
そうですよね。それもやっぱりその栄養に含まれて美味しいっていうやつですよね、うんうん、きっと。だからそういう味がするかと思いきや、でもチーズがね、チーズって。
いや、鉄の味って普段感じないからな。
そうですね。
子供の頃に逆上がりに失敗して、はい、鉄棒に顔打ちつけた時だから。そういう味だよね、鉄の味だよね。ま
あ、そうですね、そうですね。うん、あとちょっと手からやっぱりそう鉄棒やった後の匂いで、ちょっと濃い味かなみたいな想像の味ですよね。の味はしなかったと。
しないですね。普通に美味しい。
普通に美味しくいただいた
美味しいベビーチーズですね、これ。
よかったですね。よかったですね、だって。
よかった
ですね。誰私誰なんだろう。あ、でもう一つ私持ってきたんですよ。うん、これもなんですけど、まあ、見た目からなんだろうって、そう、思います？どうぞどうぞ。
なんだろうね。
ちなみにちょっと見た目が黒いんですけど、くるものです。
ね、昔なんかこういうんでこう、はい、床に叩きつけるとパーンって爆発するやつとか
あ
った
けど。すごい懐かしい。いや、
あったよね。
なんでですか、あれなんですか、私もなんか地元でありましたよ。
クラッカーっていうのかな。
クラッカーですか、
火をつけるタイプじゃなくて。
投げつける
んですよ、ね、投げつけるとパーンって爆発する。
なんかピンクみたいな色じゃないですか。
そう、ピンクの。あれいろんな色があって。
はい、あれなんて言うんですか、え、火薬、
火薬入ってるけど。
あそこ入ってるけど、何ですか、
ちょっと後で検索しましょう。
ちょっと検索しましょう。皆様検索してみてください。はい、ちょっとじゃあ、それみたいな。
それみたいな。
床に打ち付ける、パーンっていうやつみたいな。
黒豆？
いや、黒豆じゃないんですよ。
黒豆じゃないんだ。
普通の豆？
ちょっと待って。ちょっと待って。こら。
すいません。
黒豆も普通の豆だ。
あ、そっか、豆か。黒豆と違う。中何でしたっけ、私、ピーナッツだったと思うんですけど。
あ、ピーナッツだね。
そうですね。うん、じゃあ、ピーナッツに何かがついているんですよ、この黒い。
なんかコーティングされてる。
そうです、コーティングされてます。何でコーティングされてるでしょうか。
なんだろう。
これね。
全然わかんない。
これ私の、で最近結構動画をアップするようになってきたんですけど、それでダイエットしておりまして、公開型ダイエットしてるんですけど、
公開ダイエットなんだ。
そうですよ、初っ端な1回目の放送で体重を晒す、2回目で水着姿を晒す、3回目からそれをそのダイエットを実践してて、それのいろんな顔してる姿を晒すっていうのをやってるんですけども、その時に使ってるものなんですよね。
使ってるもの、
その周りのもので私はダイエットしてるわけです。さあ、何でしょうか。
うわ、ちゃんと見てなかったな。なんだろう。
はい。
全然わかんない。
え、じゃあ黒いものといえばみたいな感じですね。
炭。
私も食べよう。あ、鳥です。
あ、え、嘘、マジ？
しょっぱなで。早いですね。これ番組だったらあれですよ、アウトですよ。
アウトだね。
そうですよ、
尺読めてないよね。
それになりますよ。あ、鳥です。炭です、本当に。
炭なんですか？
炭なんですよ。はい。で、私今その挑戦しているのが、炭を食べるダイエット。
なるほど。
わけです。炭をですね、ひたすら食べてるわけですよ。
食用の炭を売ってるわけ？
そうです。はい。食用。
備長炭みたいなものを削ってるわけじゃなく
て。なんかよくね、やっぱ炭を食べるって言ったら、なんかボリボリ食べてるのかみたいな、うんうんうん、なるんですけど、じゃなくですね、うん。はい。専用の食用炭というのがあって、でもその食用炭をパウダーにしたものが売ってますので、うんうん、それを食べるというダイエットをしてるわけですよ。はい。で、それを買ったのが、私それをラジオで偶然聞こえてきたんですよ。炭を食べるダイエット流行ってるぞ、海外で、みたいな。聞いた、すぐ後ぐらいに、パーって調べたら、通信販売で日本で唯一販売してるところ発見したので、パッとすぐ注文して、それと一緒に、ちょっと、送料もうちょっとしたら無料になるなってなったところで、発見したのが、このピーナッツ。
なるほど。
炭が肯定されているものなんですよ。
細かい説明ありがとう。
あ、すいません。はい、大事なことですよ。
大事なこと
そうそう。ちょっとで浮かせるために ね。
お金かかってるからね。
そうそう。そう
なんですよ。なるほど。炭ね。
炭なんですよ。炭をコーティングしているのです。その炭が痩せる理由というのは、炭自体が穴がこう表面にボコボコボコって、本当髪の毛みたいにこう、うん、穴がバーって開いてるらしいんですよ、うんうん。そこの穴が体に入ることによって、体の中に入っている有害物質とか老廃物とか、そういうものをシュッとそう吸着して、で、消化はされませんので、
うん、
そのまま、
そのままで。
そう、食物繊維でもあるので、スッと出るという。
へ、
だからそう、
ね、
不要なもの、例えば、今で言うと、香料とかも私、うん、添加物とか、うんうん、そういうものも一緒に吸い取って出してくれるっていうものなんですよ。
だから私もね、うん、今ダイエットしなきゃって思ってるんで。
おー、そうなんですね。
いいかもしれないですね。
はい。
なんか、超えちゃったんですよ。
超えちゃったんですか？
ここ数年で。
何か、まあ、ここ数年で。まあ、ね、年々ね、やっぱ体重って増えやすくなってきますからね。
で、うち、うん、今、年替えもなく、こう、ヘビーメタルバンドとかやってるんですけど、メンバー5人うち、ボーカルとベースと、この間、はい、3人でちょっと食事をして帰った時に、うんうんうんまあ、三人とも痩せなきゃねって話をしてて、9月にライブやるんですけど、それまでの目標は、その三人で5キロずつ痩せるっていう。
一人5キロ？
そう、練習するとかじゃないです。曲作るとかじゃない。
確かにそう。
5キロ痩せる。
痩せる。痩せるから始めようみたいな。へぇ、男性でもそういうのあるんですね。女性ってなんか万年ダイエットみたいな感じじゃないですか。
ああ、うん。いや、だから、普段ダイエットとかしないので、自分のベースも、やっぱちょっとこう超えてきちゃってたり、あと年齢がいくと、もう全然減らない。
代謝とかそういうことだね。
自分はまだいい方なんだけど、汗もかくし。
はい、うんうん。
運動しても痩せるキロ数が。
はあ、少ないとかそういうこと、
はい。若い頃は、5キロ痩せるでしょ、で、リバウンドしてもまた痩せようと思えば5キロ痩せれるんですけど。
はい。
けど、5キロ痩せる、5キロリバウンドする、次4キロ痩せる、4キロリバウンドする。っていう、こう、だんだんこう、減る量が。
変わってくるんですね。
変わってくる。
おー、そうなんですね。
うん。
じゃあ、これは結構じゃあ、いろいろがやらないといけない
ですね。やらないといけないですね。
ちょっといつもより無理しないといけないってことですよね、ダイエット
を。無理しないといけないですね。
そうか。じゃあ、ちょっと炭を食べる。炭ですか。ちょっとやってみてください。私もだから、もうすでに、その、試食いろんなもので試したんですよ。炭を。混ぜたりとかして失敗ばっかりだったんですけど、それは本当動画を見てほしい。
一緒にそれも動画アップされてるんだ。
動画、そうですね。今日ちなみに二つ目試食の二つ目をアップするみたいな感じなんですけど、はい、結構その撮ったのも全部撮ってあるので、なんかその出てくれた子と、二人ともすごい顔しかしてないですよ。
あ、そうだよね。
あとピーってつけたいようなことばっかり言ってます。
ラジオじゃないから、全部顔に出るもんね。
そうなんですよ。顔に出るし、で、撮ったのも夜中の12時ぐらいに、やっと二人集まれて撮ってるから、顔はすごいむくんでるし、で、そう、なんかすごい状態だし。
そんな面白いことやってたんだ。知らなかった。ごめん、ね、はい、ツイッターのタイムラインにさ、たまにこう出るから、気がついた時は見てんだけど。
ああ、ありがとうございます。
水着のやつはたまたま見たんですよ。
あ、見たんですか？
あれだよね、はい、実家の方、
あ、じゃないです。
あれじゃないんだ。
じゃないですね。
あれとは別
なんだ。撮影で行った時に、撮影で鎌倉の方に行ったんですけど。
あれ撮影のやつなのかな、見たのって。
あ、動画でした？
動画。
動画水着。あ、でもやっぱりそう、鎌倉で。
あ、それそうなのかな？
そうなんです。はい。で、体型を晒して。
体型晒してたよね、ものすごい勢いで。
そうなんですよ。くるっと回ったら水着になるってよくわからない、わからない。編集、あれ自分で編集するんですけど、iPhone で、ね。
編集するんだ。
そうしたんですけど、結構、うわぁ、これ見たくねえわ、私。
ファンはね。
喜びましたかね。いや、喜んでくれたりですけど、ね、でも多分見て、あ、みたいな。
あ、
膨れてるわ、みたいな感じ
だった。膨れてる。
膨れてる。なんていうんですか、全体的に膨れてるんですけど。
なんだっけ、膨れてる状態が、はい、あ、ポチャミンだっけ。
あ、ポチャミン、そう。わ、知ってくださってる。
ポチャミン、ポチャミン。
そうね、ポチャミンって、でもライブでもね、ポチャミンでたまに言われるんですよ。結構へこむんですよ。
ライブで言われるのはへこむね。
へこみますよ。
へこむね。
へこみますよ。はい。なんだっけ。ライブの間でお水を飲む時があるんですよ。だからちょっとお水飲むね、みたいな感じで、飲んでる時って静かになるじゃないですか。そういう時って、ファンの方とかが、飲んでる姿も、みたいなこと言ってくれるんですよ。そこで、その人の特徴を言ってくれるんですよ。飲んでる姿もなんとかみたいな感じのとこ、私、ポチャミンって言われたことがあって、すっげえへこんじゃって。
飲んでる姿もポチャミン。
ポチャミン。まあそうですよね。まあ摂取してるんですもんね、みたいな感じになっちゃうから。
否定はしないけどね、みたいな。
そうそう、否定はしないけど、結構背中で恥ずかしいぞ、みたいな感じな。
今言わなくてもさ、みたいな。
ぐらい本当に浸透してくるぐらい太ってきちゃいまして。
まずいですね。
そうなんですよ。それがね、8月にちょっと大きなライブを控えてるので。
そうですね。
いろんな服を着るので。
うん、
そういう意味でも、お腹出る衣装もあるし、腕も出る衣装もあるしって感じなので、痩せようと思って。
それで今。
そうですよ。
炭を。
なので炭のピーナッツを。まあお酒飲んでるからちょっと、プラマイゼロ的なとこはあるかなと思うんですけど。はい。そういう感じでやってるわけですよ。
まあ、じゃあちょっと8月までにどうなるか、は
い。そうですね。動画を見ていただいたり、ツイッターを見ていただいたりして、笑ってあげてください。ね、
うちも言えない。見守ろうかと思います。
見守ってください。いや、お願いします。
はい。
はい。 で、すごい喋るの夢中で飲むの忘れてた。
はい、美味しいですよ。ちょこちょこ、うん、美味しい飲んだりしてますか、
うんうんうん。うん。いいですね。
いいですね。
なのでちょっとまあぜひね、これはスーパーとかでも結構売ってるみたいなので。
なんか普通に、うん、声優とか言っていいのか、まあいいや。うん、声優とか、はい、ああいうとこのこう、うん、
あ、お店の名前か、うん、どこだろうと思っちゃった。
アルコール売り場とかに普通にありそうだよね。
ありそうですよね。だからあると思います。ね、しかも会社が札幌なので。ね、
札幌とか、ね、キリンとかそういうんだったら大体ね。
ありそうですよね。うん、
ただ、はい、結構あの、時期物の可能性あるよね。結構あの、短期間だけ販売して、次の製品出たら消えていくみたいな、限定じゃないんだけど。
で、このさっぱりしてる感じだし、その、お酢っていうのも考えると夏用になってる気がしますね。夏用じゃないかな。かもですね。うん、なので、夏の間に、買いに行っていただいて、はい、飲んでみて、健康になっていただけたらなと。そうですね。思います。
はい。
はい、ということで、はい、今日のお酒の紹介のコーナーは、お酢とカシスで甘酸っぱいスパークリングワインでした。
はい。
はい。
はい。で、最近どうすか？なんか言わなきゃいけない気持ちになって。
あ、本当に？あれ聞いたことあるセリフなんですけど、あれ何でしたっけな？
なんかね。なんかよく言ってますよね、そんなこと。
そうですね。
最近どうよ、みたいな。
そう、ゆうちゃんですよね。
そう、
ゆうちゃん、ほんとゆうちゃん、いつも多分スタッフさんも思ってたかもしれないですけど、うん、あれですよね、うん、突然来るなって思いませんでした？
あの子って、
はい。
こうなんか、なんか、あれだけど、うんうん、いないとこでこんな話してると本人
大丈夫、聞いてくれると思う。聞いてくれると思うから大丈夫。
あの子って、普段からそうじゃない？
まあそうなんですよね。飾らないですからね。
飾らないから、
はい。
その時に思いついたことを。
そうなんですよ。
まあ、暴露しちゃうと、もともとね、自分が、うんうん、水島優と、うん、まあ、共通の知り合いがいて、うん、ちょっとお仕事とか一緒にしてた、
うんうん、
もう、なんだかんだで何年か経つ知り合いで、
はい、
で、このラジオやるっていうんで、
うんうん、
ね、さゆみちゃん来てくれて、っていう、うね、ね、知り合い方なんで、向こうがものすごく古いんで、はい、うちは、
まあ。そうか。そうですよね。
そう。
うんうんうん、
なんかもう、うん、そういうとこ見てる、
たくさん。ああ、そういうことか。
突然
始まる。
突然始まる。
会話とか。そうなんですね。そうか。だから、その突然すぎて、私ももう、の、うん、どれくらいだろう、2年とかになったのかな。
結構なんだかんだで長い。
そうなんですよね。だから、初めから変わらないですね。そう。だから、でも、で、最近同様は、
うん、
でもやっぱ、なんか、変わってる人だなって、勝手に。やばい、これだよ、ゆうちゃん聞いてたら怒るやつかな。
怒るやつや。
どういうことだよ、みたいな。やばいやばい、怒られる。二人ともして怒られる。
うちもあの子は、はい、もうなんだかんだ本当に何年も経つんだけど、全然変わらない。
そっか。でもそれがいいとこなんですよね。
それがいいとこ。
そうなんですよ。突然、塩らしくなったりなんかしちゃったら、嫌、
うん、
だ。なんか笑うときも、いつもこうね、腹から出る、はははみたいな感じが、うん、おほほほみたいな、ふふとか言ったら、うん、どうしようって思っちゃう。
うん、大丈夫かなって思っちゃうね。
そうですよね。うん、変わらないでいてほしいですね。
変わらないでいてほしいですね。
はい。で、何でしたっけ？
最近
あ、同様だ。最近同様だった。
ダイエット。
ダイエット。はい。まあ、ダイエットしてます。ね、それが、私の近況で一番大きいとこですかね。
ですかね。
そうなんです
よ。なんか、一時期よく歩いたり、チャリで
走
ったりしたけど、最近雨がひどいから、
は
い。
そうなんですよ。梅雨の時期はね、雨は嫌だ。ですね、うん。あと走ってもないですね。やっぱり雨だと。
ね、ああね。
嫌ですね。あと、やっぱ遅い時間に走る怖さを知りました。うん、何かなんか、来たとかそういうわけじゃないけど、うん、危ないんじゃないかって思い始めましたね。テレビのニュースとかを見てると。
危ないですよ。
ですよね。
うん、危ないですよ。
ですよね。
女性一人で夜遅くで歩くこと自体が。
危ないですよ、ね。
危ないですよ。
そうですよね。それを気にせず走ったりしてたんですよ、前は、うん。でもちょっと気にしないといけないなと思った結果。なんか、
東京だと夜でも結構明るいじゃない、どこ
か。明るい、そうなんです、明るいです。
今この収録してる、まあ、うちの自宅で撮ってるんだけど、うん、まあ、この近辺も商店街だから、
はい、
明るいから全然夜中でも歩けそうな。
歩けそうな雰囲気です。
感じだけど、
うん、
けど、危ないですよ。
そうですよね。危ない感覚が、やっぱなんか地元とやっぱ当たり前だけど違って、地元って、
うんうん、
電気がないから、暗くて、うん、なんていうんですか、見えない障害物、見えるんですけど、
うん、
見えるけど見えないみたいな、
うんうんうん、
石とか、
うん、
段差とかで転ぶ率が高かったから、うん、夜は走っちゃいけないなっていう感覚だった
んです。そこなんだ。
そうなんです。
サトウキビ畑から人が出てくるとか、そういうじゃなくて。
そう
じゃない、
それはもう、もうそれは恐怖でしかないですよね。バッタが出てくるぐらいです。
バッタ。
そういう。
バッタ。
バッタとか、カブトムシぐらいですかね。
確かに街灯ないんですよね、田舎の方って、ね。
そうなんですよ。がないから、それは危ないし、目が慣れるのも遅いから、なんですけど、うんうん、都会はやっぱり光があっても、
うん、
それこそ人が飛び出してくることもあったりするなって思って、
うん、だって、うん、変な話ね、後ろから歩いてくる人が何者だかも分からない状態で同じとこずっと二人で歩くとかあるじゃない。
ありますあります、
まあ、女の子それが怖いって言うけどよく
ビビっちゃいます、
うん、
はい、そういうのもね最近やっと意識するようになりました
遅い
無防備すぎなんですかね。
無防備すぎですね。
でもなんか意識するとめっちゃ振り返るから絶対後ろの人に俺今怪しまれてるなって思われるんだろうなって、ねえ、
うん、
男の人そういう意味では大変ですよね、
うん、
疑われるんじゃないかって、
うん、疑われることあるのよく。
ありますか、
うん、
はあ、そっか、
うん、
いやでもそうですよね、確実に男の人のなんていうか大変なとこだなと思いますね。
で、あの、うん、俺なんか風貌も風貌じゃないわけじゃない
ですか。まあいかつい感じですかね。
いかついというかもうあの、
はい、
ねえなんか髪とかね、
う
ん
う
ん、長いし、
はい、そうですね、
そうそうそうそう、真っ黒い服着て普段から帽子かぶって歩いてるから、
そう、それ怪しまれるかもしれないや。
そりゃ20代の子に毎週ね、はい、同じ警官に職質されてただけのことはあって、
それ結構な確率ですね。
夜中にね、
はい、
うんうん、蛍光で光るメタル T シャツを着て、
はい、
その時は腰まで髪があったんで、歩いてると、
もしそれを話しかけられるかもしれないですね。
話しかけ
そうか。まあでもそうだからまあ危ないってことですよ。
危ないですよ。
どっちも危ないってことですよ。女の人もまあそういうの危ないかもしれないし、男の人も職質されるかもしれないって意味で危ない。危ない。まあ職質をしたりとか、
うん、
ね、そういうのがあるからこそ本当に怪しい人がいた時に助かるわけだからいいと思うんですけどね。
まあ、
はい。まあそんな感じで危ないわけですよ。
はいはい、
だから走るのをやめざるを得なかったわけ
ですよ。なるほど。早起きできるのは早朝とかね。
そうですね。
気持ちいいんだけどね。ね、朝5時、6時ぐらいとかね。
そうですね。
一番いいですよね。うちもやってたよ。ずっと。前の家の時かな。が、近くに公園とかもあったし、うん、まあ、朝走ってる人多かったんで。
ああ、健康ですね、みんな。
はじめは、ウォーキングやって、
うん、
慣れてきたら自転車で遠出するようになって。
お
ー、で、その後はランニングでってやったんだけど、
はい。
自転車で走ってたら、
うん、
自転車で走るの昔から好きなんで、
うん、
どこまでも行ってしまうので、
あ、
全然運動にはなるんだけど、
はい、
時間がどんどんなくなっていく。
そうですね、
うん。
確かそれはあるか。
平気で100キロとか走っちゃう。
100キロ ?100 キロってどこからどこっていう距離感なの分かんないや。
どのくらいですかね。
結構ありますよね。
いや、なんか前違うラジオでもこの話したことあるんだけど、うんうんうん、前の兄貴に、まあ、練馬区の近くに住んだ、うんうん、まあ、豊島区と練馬区の境に住んだ時に、
はい、
世田谷区まで行って、世田谷区を一周して戻ってきて、足んなくて、
はい、
埼玉の川口まで、昔住んだ川口まで行って、
はい、
川口市結構でかいんだけど、それ一周して戻ってきて、はい、なんか何時間走ったか分かんないけど、全然疲れてなくて、
は
い、もうダメだって思って、
はい、
そこからランニングに変えて。
チャリだとこう一回しで、キュンって進むからですかね。そういうことじゃないのかな。
まあちょっといい自転車だったりするとね。
う
ん、ま
あ、そっかそっか。ええ、
ね。こっから、はい、この近辺から秋葉原あたりまでがだいたい20キロないぐらいなので、往復で、まあ36キロとかだった記憶があるんで、
はい、
まあその3倍ぐらいは走っちゃいますよ。
すごい。私なんか、それこそ若い時、うん、10年前若い時だって辛い。言って辛くなっちゃった。いや、普通に若い時って言っちゃったや。
辛い。
10年前とかに、まだ関西に住んでる時があって、うん、で、お父さんが住んでるのが尼崎という場所だったんですよ、
はいはい。
で、私がその時住んでたのが新大阪付近。
うんうん、
近いんですかね、ちょっと感覚わかんないんですけど、を、
うん、
自転車で往復した記憶があって。
結構あるんじゃないかな。
ありそうですよね。往復20回もしたようだ。しかもアホみたいな理由で行ってアホみたいな理由で帰ってきた気がするんですよね。家から出て、
うん、
お父さん何か渡したかったんですよね、
うん、
まあ、そ
う
送ればいいようなものを、
うんうん、
時間もいい関係ないものを、うん、行った時にうわー何時からテレビがあったっていう理由でバッて帰ってきたってよくわかんない理由で行って帰って
あるある
ありますか。
あるあるよくあるそういうの。
家でしかも見たいから帰るみたいな感じで、うんうん、何しに来たんやって絶対思われてたと思うけど
ね、ちょっとね、大阪の土地感がわからないんで、うん、なんともだけど、まあ、けどね、女の子自転車で1時間片道漕ぐって結構だよね。
いや、でも、全然平気でしたね。今はもう無理かもしれないけど。
なんか渡されるものパワーとテレビ見たいパワーで、
多分それでいけたんですかね。でも結構、その時って、自転車で結構走ってたりとかして、
うんうんうん、
そのボイトレとかも通ってたんですが、
うんうんうん、
ボイトレに行くのに1時間半チャリを漕いで、帰りはアーティストになりながら帰るみたいな。やっぱ歌った後だから。
もう気分がね。
そうです。
気分がアーティストになってて。
そうなんですよ。
もう歌とか歌いながら。
も もその時ちょうど倉木麻衣さんの曲と浜崎あゆみさんの曲を歌、はいはい、練習で歌って、うん、で曲を取って帰ってくるみたいな、で帰る時私本当浜崎あゆみさんになりながら帰る歌すごいさあ結構早く家に着くみたいなそのか時間的感覚が早かったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そうなんです。あと関西ってあんまり何ですか、高低差があまりない。
あ、確かに
あるけども、うん、みたいな感
じ。東京ほどじゃない気がする。
ですよね。
東京は、うんうん、なんて言うんだろう。東西に動くのは、
はい、
ずっと下りかずっと上りかどっちかなんですよ。
お
東西は、はい、
うんうん。
海に向かってどんどんやっぱ下がっていくんで。
あ、下がっていくとか。
で、うんうん、南北は、川が結構あると、はい、川のとこがすごい凹んでるんで、
そ
っか。ものすごい高低差で。
あー、そういうことか。
そうなんですよ。
それなんですかね。それって横浜付近もですか、
うん、横浜はけど結構
丘みたいな
丘のとこは多いんだけど、はい、けど、うん、栄えてるとこって、ほら、梅田地だったりとか、結構平坦な。
海沿いというか、
東京もだってほら、湾岸の方行くと平坦なんで、
はい、
ずっと。
もうそうなんですね、うん。あ、そこら辺は歩いたことないや。なんだっけ、うん、車とか、そう、バスとか、そういうとこでしか行ったことないかもしれない。そっか。
多分なんかまあ、うちの、バンドメンバーとか向こうに住んでるんでよく話したんだけど、はい、総武線、
はい、
総武線千葉の方まで行ってんじゃない、
はい、行ってました。
あそこって昔からある土地なんで、土地がちょっと、うん、高さが高いところで、
はい、うんうん、
京葉線、
はい、
幕張とか行く、うんうん、あれは梅田地を走ってるから、はい、あれはずっと低い土地、はい、だから京葉線と、うんうん、総武線がだんだんこう近づいてきて、
うんうん、
で同じような名前の駅とかあるんだけど、
はい、
そこを総武線の方に行くときは上り坂なんですよ。
はー、すごい鉄オタですね。
で土地
土地を土地オタか。
タモリとか大好きなんで、
タモリだもんね。土地とか鉄道とかに詳しいですもんね。
土地とか
鉄道
とか。やばい。鉄道は、ね、嫌いじゃないよ。すごく好き。
ね、前から結構 ね、 話してね、そう、一緒にお話ししましたもんね。
別にオタじゃないんだけど、
詳しいんです
よ、ね。親が長崎に、はい、出身だったんで、うんうん、向こう方面に行く電車とか、
はい、
向こうのちょっとマニアックな電車とか、
確かに。
あと地方に行くとやっぱ、はい、車持ってないので、
うんうん、
地方に行くとき必ず電車で行くんですよ。
まあ、そこ電車になっちゃいますよね。
で、とことこ行くのが好きなんですよ、
結構。鈍行でね。
鈍行で。
楽しいですよね。
そうそうそうそう。
ああ、そういうことか。う
ん、なので、詳しいっていうか、まあ、よく
乗ってた。使うから分かるみたいなことですよね。
そう。
そうか。
ね。
そうですよね。
都内の電車も結構面白いのあるもんね。前話したけど、世田谷線とかね。
はい、そうですよね。ね、そうだ、私も乗りました。
神奈川で信号待ちする電車。
ね、
高校時代学校行くときに使ってたんだけど、そう。
そうか。
そう、環状7号線にね、
うんうん、
の信号がね、あって、普通の歩行者信号と同じ扱いだから、止まるんだよね。
止まりますね。そうだ。そうだ。まだ行ったときがあまりそういうの意識せずに行った時期だったんですよ、うん。全部降りたいなっていう、遊び心的なやつで行ったので、そうか、そうですよ。そういう意識をしてる。また行ったら違うんですよね。
違う違う。ね、あと、今はもう変わっちゃったと思うけど、うん、南部線
はい。
うん。が、うん、都心の JR の払い下げ車両を確か昔使っていて、
はい、
なので、うん、先頭車両が中央線なんだけど、
はい、
一番後ろの車両が京浜東北線みたいな。わかるから言ってる意味が。
いや、これは、うん、聞いてくださってる人に鉄オタな方が、結構いると私は思っているので、だから、わかるみたいな、もう出た鉄オタ仲間ですよ、カズさんも。
いやいやいや、
完全に。
なんかね、小さい子に向こう行った時、うん、多分南部線だと思うんだけど、はい、南部線か向こうのさらに先の奥多摩に行くやつかとかわかんないけど、うんうんうん、なんか電車前から見てると、
はい、
中央線なんですよ、色が、
うんうん。
まあ昔の中央線なんで全面がオレンジ色のやつが来るじゃないですか。
はい、
こう見てると途中で緑色になって山手線なんですよ。
あれみたいな。
あれ山手線、
うんうん、
で去っていく時に京浜東北線みたいな。違う車両がくっついてる。
それなんかちょっと、あれ、子供ながらにやっぱちょっとワクワクします
ね。なんかね、そんな時代がありましたよ。うちは子供の頃なんて本当もう35年とか40年前の話なんだけど。
おーおーおーおー、はい。
そうそうそう。そう
か、いやー。
多分だから。
レアですよね、うん、今考えたら多分。
当然、ね、さゆみちゃん生まれてない子なんで。
生まれてないですね。
生まれてない子なんで、うんうん、その頃の変な電車はたくさん見てる。
うわー、いいですね。
世田谷線も車両古かったし。
はい。
京王線とかも2000系とかってもう緑色の丸っこい古い、うん、古いタイプの。
なんかどっかに置かれてますよね。なんて、うん、なんとか保存、生態保存で何ですか、
まだ床もね、木だったりとか、昔のやつは。
いいなあ、あれ渋谷に あるその
あれはね、
あれも
あれは玉川玉川線だよね。
あ、そうなんだ。
あれはだから世田谷線の前身、あ、ちゃんと見てないんでわかんないけど、うんうん、間違ったらごめんね。うんうん、世田谷線みたいな見た目だったから、あれ世田谷線かもしれないけど、はい、自分もよく生まれた頃の話なんでわかんないんだけど、はい、今あの田園都市線が走ってるところ、
うん、
渋谷から二子玉川まで。うんうん、今の世田谷線みたいな電車が路面電車として走っていて、それが玉川線っていう名前で走ったんです、うんうん、
はい、
でそれの車両じゃないかなって思ってるんだけど、
気になる、超調べたい、
うん、調べてみて、それなんか、
調べてみます。
でそれがなくなって、うんうん、ずっとなくて世田谷線はあったんだけど、うん、で地下鉄を作って、
はい、
渋谷から二子玉川通って向こうの先まで行くやつが、うんうん、昔新玉川線って名前だった
んです。あ、そうなんだ。
それが何年か前に、
はい、
田園都市線、
東急田園都市線の
に名前が変わったんで、
そうなんだ。
いまだにすごい迷う。
そうだ、何線だっけここみたいな。
新玉川線
あっていう感覚になっちゃうな。
高校行くとき使ってた電車なので、それも。で、田園都市線は違うとこを走ってた電車のことを田園都市線って呼んでいたので、確か。
そうなんだ。
確か。
へぇ、
二子玉川から、
うんうん、まあ、違うところに、
ね、田園調布とかの方に行く、あの、
ああ、名前的にそんな感じっぽいですよね。そこに行きそうですよね。
確かそれが田園都市線で、その先が大井町線。
うんうん。大井町線も走ってますね、東京線の中で。うん、
で、なんか、目黒あたりから出てるのは、目黒蒲田のメカマ線。
ほう。
今名前違うんだよね、
違うと思います、確かね。
メカマ線って名前だったら。
ああ、なんか今年入ってから、東急線を全、勘定したんですよ。
うんうん、うん。
の時にその名前を聞いてないし、
ああ、そうなんだ。
そうですね。
自分が高校ぐらいの頃まではメカマ線っていうのが存在して。
そっか、じゃあどんどんまあ進化していってもいるけども、
それ
があるからこそ、昔ながらのものなくなったりしてるものもいっぱいあるんですね。
そうそうそう。あとあの終点が変わるじゃない？
ああ、
どんどん伸びて。
そうですね。終点じゃなくなったりします、
ね。大昔は京王線沿いであの育ってたんだけど、
うん、
昔、調布から、はい、京王玉川の方行くやつで、終点は多摩センターだったんですよ。
う
ん、
はい。
で今、大崎まで伸びて、
はい、
その先までありますよね、確か。
なんか、私、行ったよ。え、どこまで行ったっけ。全然出てこない。私、目の前の、ね、
反対側は変わってないの。反対側は八王子の先行って、
はい、
高尾山口、
うんうんうんうん。
で、向こうの終点は多分変わってないと思うんだけど。
はい。こっち側が、前は何でした？
前はね、京王多摩センターが終点で。
多摩センターってどこだっけ、ここ。
多摩センター、読売ランドのずっと先の方ですね。京王線の。
京王線でしょ。これ乗ってないんじゃないか。
いや
乗ってない。
乗ってない。その次です。
乗ってない。
その次
です。この続きはどこにいるか分かんないんですよ、この線。ここに行くと思いきや千葉に行く。
違う。
そう、
今はね、なんか違うとこまでまだ。
で、多摩センターってあれ？何が他に走ってるっけ？多摩センター。
多摩センター、小田急線も行ってるかな？
小田急線
の。分かんないけど、なんか。
うん、なんでここないんですかね。これ乗りつぶしの音だから全部乗ってないといけないんじゃないですか。乗ってないかも。あとでちょっと調べます。そうそ
う、調べてみてください。なんかね、終点がそうやって変わっていくので。
でもなんか伸びていきますよね。
うん、わかんなくなっちゃう。
なんか東急線すごい伸びてる気がする。なんだっけな、どっかから伸びて
る。そう、あと地下鉄乗り入れしちゃったりとかするから。
あ
ー。うん。
そっか。
終点がわかんなくなっちゃったり。
いや、わかんなくなりますね。
今だって下手したら横浜から埼玉の方まで行けるじゃない？
行けます。
地下鉄で。
そうですね。
東横線から地下鉄、福都新線でそのまま、東上線
にも乗り入れますから、ね、
東上線、そのまま埼玉まで行っちゃうね。
そうですよね。
もう意味わかんない。
やばい。そうですよね。
あと、新しい駅が増えちゃうとか。
ああ、そっか。今もだってやっぱりその2020年のそのオリンピックに向けてもどんどん、
なんか。やっぱできるのかな、新しい駅とか。
どっかの線ができるって書いてましたよ。なんかそれで、2015年だとこれしかも違うか。なんかあって、いろいろだから、うん、やっぱりそれに向かってこう、都心に入りやすくなるように、どんどん増えてるみたいなので、
なんか気がついたら作ってるからね。
そうなんですよ。
ね、逆に気がついたら企画がなくなってたやつとかあるけどね。
ありますね。
自分が小さい頃前言ったかもしれないけど、はい、
うん、
前千歳烏山というところに住んでて、近くにカンパチがちょっと離れてる、
はい、
ね、二つぐらい隣の駅でカンパチ走ってるんだけど、
うんうんうん、
千歳烏山から二子玉川まで、
うん、
縦にあそこ電車ないんです。バスしかない、
うんうんうんうん、
で。そこに地下鉄を通すって計画が自分が小学生の時にあって、で、上はそのまんま練馬方面まで行く。
おうおうおう。
って話があったんだけど、うん、なんか気がついたらなくなっていて。
で、そういうのいっぱいあるんじゃないですか、うん、
だから、
い
ま、
ね、
だにだから縦に世田谷区を、
うん、
烏山近辺とか祖師ヶ谷大区だと、
うんうん、
縦に動こうと思うとバスしかない。
あ、でもそうだ、バス
電車がない。
そうだった気がするかも。そっか、でもで、そういう風になくなってるのいっぱいありますよね。
いっぱいありますね。なんか他にも聞いたことあるのが、なくなっちゃうのがいくつか。
ありますね。
ありますね。
そうなんですよね。私なんか、前に住んでたのが、それこそ横浜に住んでて、相鉄線沿いに住んでたんですよ。だから、ここにもちょっとそのノートにも書いてるんですけど、その相鉄線が JR 直通線を開業して都心に行くみたいなのが相鉄線に書かれてたんですよ。だからそのそれこそもうその時すでに鉄道が好きだったから、鉄道仲間の人たちに相鉄線もつながるしねみたいなこと言ったら、嘘つけみたいな、めっちゃ言われて、みたいな、そんな話出てないからとか言われて、いやいやいやっていう話をしたら本当にもうつながるってもう今出てますもんね。だからそう繋がっちゃうんですよ。
なんか鉄道好きになって、その横浜方面とか都心の方に来て、最初に横浜から伊豆半島にかけての、まあ三浦半島あたりの、あの鉄道の路線図見たときに、どうやって動いてんだこれって思わなかった？
どういうことどういうこと、
よくあの電車の中に路線図が載ってるじゃない。
路線図載ってます。
あれで、その三浦半島近辺とかの電車って、
ここら辺ってこと？
どこをどうやって、これはね、これはって、ラジオでこれはって言ってるんだけど、それは伊豆半島なんだけど、
三浦半島ってどこですか？
横浜からすぐそばの。
京急沿い？
そうだね。栗浜とかさ。
栗浜。だったら、どこへ、これどれ ?30 ページ数を言うっていう。
ラジオでページ数を言うっていう。
ページ数。絶対誰にも伝わらないやつ。僕ここら辺じゃないですか？ここ？これ調子だわ。
この辺ってあれだけど、この三浦半島の、この辺とか。
なんてですか、この横浜付近か、本当に。
横浜と、あとこの辺、横須賀付近とか。それなんかこの、どういう形で電車が走ってるのか全く理解できない時があって。
こういうところ？ここら辺だ。
ここら辺です、ここら辺です。ここら辺って言っても分かる。駅の名前だ
って。鶴見線とかあたりですよね。はい。扇町って言うんですかね、これ。浜川崎とか海芝浦とかですよね。
未だにそこね。なんか、どう繋がってるのかよく分かってない。
行ったことあります？
行ったことあります。何かしら。ただ、電車じゃなくて、その時は友達の車とかで行ったりとか。
そうか。
なんか、
ここら辺ですね。
2年ぐらい前に横須賀行った時も、なんか、
横須賀？
ごちゃごちゃしてるわけじゃないんだけど、こう、どれでこう行
く？確かに、ここら辺分かんないですね。
とか、そうそう、この辺が分からない。海沿いが分かりづらい。
確かにそうですね。海沿い、なんか分かれてますもんね。新杉田から、
ネギ線行ったりとか。この辺を感情してもらいたい感じですね。
私してないですね。線書いてるってことは。これね。
ぜひぜひ。
ねえ、感情したいんですけど。まず関東をね、感情しなければと思ってるのに、やたら遠いところに行きたくなっちゃうんですよね。何ですかね、あの感じ。
それは、うちも報道壁あるんで。報道壁あるんで。
そう、行きたくなるんですけどね。全然そう考えたら。
関東もかなりいろいろあるからね。
ありますね。
前のね、ここで話したけどね、その千葉の方のさ、この謎な駅がたくさんあったりさ。
そうか、千葉もそうですよね。千葉って観光がすごく栄えてるから、いろいろね。
止水の近辺、ね、南止水とか、こう、無人駅があったりとか。
そういうとこ行きたいな。ねいいですよね。
なんか、何気に結構、行ってるんですよね、自分が。小さい頃にね。
やっぱ行ってるんだ。
電車も立ち入ってこっちってしてたんで。
じゃあ、やっぱり鉄道なんじゃないですか？
いや。
なんで、なんだろう、なんか、鉄の人って、鉄って自分が認めるまでに、一回は、否定をする時が入るらしいんですよ。俺は鉄ではない、みたいな。でも、それ通り過ぎると、めっちゃ鉄になるっていう。だから多分、もしかしたらカズさんもこれから鉄になってくるんじゃないですかね。
確かに N ゲージ集めたりはしてたしね。
もうそれ鉄ですよ。あれ気づいてないですか？
今亡くなった交通博物館とかすごいよく行ってたけどね。
おー、鉄ですか？
鉄じゃないんだ。秋葉原にまだ交通博物館があったことにね。
今、もう
今映ったんでしょ？埼玉かど
っ
か。
あ、そう、埼玉で鉄パックがありますね。
昔あの、万世橋のすぐ近くにあって。
その後のとこに私行きました。行きましたよ。
埼玉の方の？
じゃないです。秋葉原の近くの。
あそこ跡地なんかあるんだ。
跡地今、セレクトショップみたいなのがあったりとかして、そこに昔の、その駅舎とかも、駅舎、まずその、駅があったところには、中に昔のその様子、駅舎とかの様子が模型であるんですよ。
それ、あそこか。線路下の。
線路下の方にあって、そこからちょっと、 斜めぐらいに行くと、昔ここにありましたっていう写真だけ載ってる、ちょっとなんか怖いところがあるんですよ。私、夕方に行ったから、なんか、暗闇に浮かび上がるその写真みたいなやつがすごい怖かったんですけど、昔ここで、あの、開業してて、それが今、鉄泊に移動しましたって書いてて、
うん。面白かったですよ、子供の時行くと。あの、HO ゲージの巨大なジオラマがあって。
はい、うわー、子供はたまらんやつですね。
たまらない、たまらない。で、うんうん、鉄道だけじゃなくて、いろんなものがあったんで。
うん。へー。うん。そうなんだ。いろいろあったんですね。
いろいろありましたね。
へー。鉄泊は行きました？
あ、行ってない。
おー、行ってみてください。
鉄じゃないんで、
ね。あれは鉄ですよ。もう
鉄じゃないんで。
完全に鉄ですよ。
やっぱその、地域地域に行ってそういうのを見るのが好きなので、うん、どっちかと。
乗り鉄ですね、そうすると。
どっちかというと乗り鉄だよね。
ねね、そうですよね。
まあ確かにドクター移動が見たいとかそういうのはあるけど。
あれラッキーですかね。
けど何線が見たいとかそういうのはないし、うんうん、逆にだから、あの、今の人たちが、うん、今の若い人たちは見たことないけど、自分は乗ってたから知ってるよみたいなやつがたくさんあるわけね。
ああ、そっか。
そう、ブドテインの桜とか富士とか。
全然わからないですよ。あ、桜ってあの桜の模様のヘッドマーク。
そうそうそうそう。そうそうそう。
可愛くて、ヘッドマークが。で、好き。
あ、そう。うちはあれで、
リアル乗り？
うん。夕方の6時半ぐらいに東京出発して、はい、佐世保にお昼の11時半に着くっていう、乗っかって長崎まで行ってたんで、小さい頃。
乗ってた。あ、そうなんだ。いいな。そうそうそう。じゃあもう本当に鉄道がすっごい盛んな時期を生きてきたわけですよね。
う
ん、
あ、そうそうそうそう。
羨ましいです。
だこの間ちょっと雑談の時に話した、はい、あの、うん、ね、あのテレビドラマで鉄道公安官って番組があるぐらいの時期、時代に。
そうか言ってましたよね、前ですと。そういうのがあったって。
鉄道のね、鉄道の中で起きるこう事件を解決していく。
解決していく。
そうそうそう。
今そういうのがあったらいいんですけど、なんかそういうのはなんか今何か問題とかになっちゃうんですかね。
なんかこう、寝台車とかがないから、
あ、そっか、
物語作りづらいんじゃない？
確かにそっか。今だって走らせるとしたら臨時とかで走らせる。
だよね。
わざとらしい感じになっちゃいますもんね。定期とかではない。
新幹線で名古屋に着く2時間ちょっとの間に事件が起きて事件解決みたいな。
一瞬かってなっちゃうか。
かなり早いよね。
そうですね。そっか。
昔はほら寝台車があったから、うんうん、海外のやつみたいに、うん、例えばオリエント急行殺人事件みたいなやつ、はい、海外のね。
そっか、長編ができますよね。
すごい長編が作れるけど、
はい、
今、長編作りづらくない、
作りづらいですね。作るとしたら、その、それこそ、出雲に行くやつぐらいですよね。しかないですよね。そうか。か、臨時で何かが起きるみたいなやつですよね。
うんうんうん、
そう、臨時だとなんかちょっと違うんですよね。ドラマ感がちょっと変わるっていう、う
ん。あとなんか国がうるさそうだよね。なんかそんなもんやるなみたいな。
そうですよね。
事件起きるようなのやるなみたいな。
なんかそういうのあるみたいですね、最近はね。
あるよね。
あの、なんか、なんだっけ、アニメとかでも脱線とかそういうのをあんまりしないようにする感じとかだったり、だからより昔より厳しくなってるから、表しづらいんでしょうね。
うん。小さい頃見た映画で新幹線大爆破っていう有名な映画があるんだけど。
タイトルやばい。
新幹線速度80キロだから80キロ以下になると爆発する爆弾が仕掛けられてるみたいな。
やばいぞ、やばい。
で、新幹線全部他を止めて、2台の新幹線が並列に走って、橋渡しして乗客を渡そうとするんだけど、バーンとかぶつかったりとか、そういう映画があって、
何その映画、やばい。
ちょっと古くてダサいかもしれないけど、面白いから見て。多分レンタルビデオ屋にある新幹線大爆破っていう。
すごいタイトルですね。
もうまんまだよね。
そうなんだ。
そういうのがある時代だから、昔は。
そうか。なんか、最近でも、ラノベで出てた鉄道、なんだっけ、レールなんとか忘れちゃった。めっちゃ読んだんですけどね。
ラノベなんだ。
ラノベで、はい、あって、うん、で、その作者さんとお話ししたことがあって、うん、持ってるのに、今タイトル忘れてすげえショックなんですけど、アニメにもなったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、それもちょっと、爆破のやつとかあったんですけど、多分はしょってるというか、多分そこ飛ばしたりしてるのかなと思うんですけど。
ラノベって最近よくアニメになるからね。
そう、そうなんですよ、うん。それの一つとして。
うんうんうん。
レールウェイとかなんかそういう。うわぁ、忘れちゃった、それもググってください、皆さん。
ひどい、失礼な。
鉄道
めっちゃ失礼な。
本当に、すごい、その作者さんが面白い方で話夢中になったんだけど、はい。で、そう思ったら私たちも今話夢中になりませんでした、近況から。
長いですね。
ね。
休憩なしで。
行きましたね。
お手紙なしで。
はい。
ただ食べってただけ。
そう、いや、でも鉄道の話なんて私ほんと止まんなくて。
普段と変わらない展開だよね。
そうですね。まあ、いいですか、こんな感じで。
いいっすかね。
いいですかね。はい、いや、まあ、近況が、じゃつまり、ダイエットか鉄道。
あ、しかない。
もう、カズさんと私の今の共通点それじゃないですか。
ダイエットと鉄道。
そう。ですよ、今、完全に話してる中で、どっちもダイエットしてるし、 聞いてたら絶対カズさんはテツだし、
いやいやいや、それはない。
いやいや、ないと思う。なんで否定す、なんで初めみんなて、ね、否定するんですかね。否定から始まる感じ。
あのね、なんだろう、こうなんか自分で言うとなんか、うん、お何言ってんだよって話になりそうだけど、うんうんうん、あの鉄道だけじゃなくて、うん、いろんなものを、うん、こう広く浅く、
うん、
詳しいタイプなので。
ああ、そういうことですか。でも今話してる感じだとだいぶコアでしたよ。うん、多分。
今日、鉄道以外のことに関してもそうだと思うの。
あ、料理もそうですよね。
料理もそうだし、音楽も当然、まあ仕事も絡んでるけど、うんうん、音楽も結構マニアックなところが。
あ、そうですよ。仕事上そうですよね、音楽
かなり。いや、仕事関係ないところにかなり詳しかったり。
そうなんだ。はい。
で、うん、まあ、あの、ラジオ聞いてる人は知らない人も多いと思うんですけど、うん、うちこう、今、ハードウェア、シンセサイザーとか、部品みたいなの作ったりしてるけど、
はいはい、そうです
よね。あれも結構短期間で覚えてやってることだし。
そうなんですね。
うん、だから、
ね、それこそコテ使ってるんですか？
そうそうそうそうそう。
コテとかももう久々に見てびっくりしました。中学校の時に一度絶対作るやつですよね。
うんうんうん、
ねえねえね
え。そういうのも、あれだし、どっかその温泉地とかそういうのに関しても変に詳しかったりするし。だもう本当に広く浅く。
そうなんですね。でも、できれば鉄を詳しくなっていただけた
ら。どっかじゃあ行きましょう。毎回 ね、毎回言ったけどね、どっか乗りに。
ロケとかでもやりたいなと思って、
うん、そうそうそう
この番組ロケできませんか？
ロケやりたいね。
あ、やった！言ったで。ロケやりたいね。言ったで
けど、ロケの前にやんなきゃいけないことあるじゃん？
何ですか？
秋に。ここ。
何ですか？秋にここ？
秋にここ。
あ、そうだ、そうだ。これまだ言っていい？
まだね、もう一つの番組が公表してないんだよね。
あ、じゃあ言えないです。かもよ、みたいな。前回ちょっとね、ふわっと言ってた。
もうちょっと突っ込んだかもよ言っとこうか、じゃ
あ。じゃあ、お願いします。
10月の1週目か2週目、うん、
だいぶ絞りましたけど。
に、
はい。
なんか、かもよ。
かもよ。
かもよ。
前回の。
うん、遅くても8月中には、
うんうんうん、
あの、発表して、
はい。
募集というか。
ああ、ね。
ですね。
見れるかもよみたいなことですね。
そうだね。見れるためのチケットどうすんだよみたいなやつをなんとか。
じゃあ発表できるかもしれないですね。思
って
る。
なんか、はっきり発表できないのはやっぱりこう、あの、違う番組と一緒にやるんで。
そうですよね。
やっぱこちらもそうだし、向こうもそうだし、はい、スケジュールをね。
あ、そうですね。スケジュールね。
ね。
合わせることから
始めるから。から、
うんうん、
まあ、リアルに言っちゃえばみんなお仕事じゃないから。仕事かぶると。
はい、そうですね。
そう、ダメなので、今調整をいろいろしてるという。
大丈夫です。私合わせられますので。はい。
お願いします。
合わせます。
最悪一人で、じゃあ。
え
へへへ。いやいやいやいや。
嘘。嘘。誰も来なかったらどうしようってなっちゃうよ。だからみんなでスケジュール合わせて。
みんなでスケジュール合わせて、ね。そうです、ね。お客さんもね。
はい。なので、はい、じゃあ来月には発表できるかなって感じですかね。
かなですね。
はい。なので皆さん、はい、いつでも開けられるようにしといてください。
すごい。
まあ、近況そんな感じですかね。
この、はい、近況というか雑談そんな感じですかね。
雑談そんな感じでした。はい、はい、ということで、かなり喋りましたね。
無駄な話をね。
いや、大事ですよ、鉄の話だから。
うん、これラジオじゃなくて、普段、こう、飲み屋で話すような話だよね。
そうか、確かに。止まらない、止めどなく喋るっていう意味ではそうかもしれないですね。普段の会話。
多分ね、ゆうちゃんがいないからだよ。
そういうことですか？
うん。
ゆうちゃんだとどうなったんだろうか。
ゆうちゃんと3人で食事とか行っても、うん、
はい。
2人で鉄道とかさ、そういう変な、マニアックな話できないじゃない。
確かにしないですね。
ゆうちゃんついてこれないから。
そうですね。へえーとか言ってるぐらいかもしれないですね。
だよね。
多分。
うん。
鉄じゃないんですよ、彼女は。
もう俺も鉄じゃない
けどね。鉄ですよ。鉄なんですけどね。はい。
はい。
ということで、まあもうね、もう時間がかなり使ってしまいましたね。
はい、使ってしまったんで。
もう終わりですよ。
何のコーナーもなしに。
そうですよ、そのまま
で。酒飲んで食べて終わるという。
そうですよね。
ダメな人たちになって、
まあ、最高な番組ですよ、これ。聞いてくれてる人もいい感じに酔っ払っていいかなと思います。そうかな。はい、はい、じゃあもうここでもう最後なんで告知に行きたいと思います。
はい、どうぞ。
はい。まあ、鉄の告知をもう早速したいと思うんですけども、はい、7月30日にですね、あの、ジョンモ電気鉄道さんのイベントがありまして、ビール列車、お酒を飲む列車に乗ります。やばい、私らしいですね。はい。こちらがありまして、またこちら募集しているかと思いますので、
はい、
はい、あの、その、上毛電鉄の方のホームページに入っていただいて、
うん、
イベント予約していただけたら一緒に飲むことができますので。
一緒に飲みながら電車に。
そうです。
一緒に電車乗っかって。
そうです。
一緒に電車乗っかって、
はい、
で、酒を飲んで目的地に行く。
そう、飲みながら、あの、その、上毛電鉄を走るというやつですね。とても楽しい、昼から飲めるイベントでございます。
そこかい。
そうなんです。は い。そしてですね、その次の日なんですけども、はい、7月31日、私、ビタースイートというアイドルグループにいるんですけども、はい、そのライブがありまして、もともと4人だったんですが、ただいま2人で活動しているんですが、
ですね、
4人でライブをその日することが決定しまして、
はい、
そこが本当にラストの4人の姿が見れるというイベントになっておりますので、遊びに来てほしいです。まだ言うよ。
どうぞ。
はい。来月ですね、8月20日なんですけれども、神田ミーファでライブをするんですが、こちらが私、はい、山本さゆみの主催ライブになっております。
はい。
はい。ここで、ビタースイート2人になったんですが、それが解散するライブの日になっておりますので。
言っちゃっていいんだ。
はい、
もう
発表しました。昨日発表改めてしましたので、大丈夫ですね。はい。なので、8月20日は絶対に、私のことを知ってる人は来てほしいので、よろしくお願いします。
はい。これ、あれだよね、はい。生誕ライブみたいなやつ、ね。
そう、生誕ライブなんですが、解散ライブなんで
ございます。解散ライブの。
盛りだくさんのイベントでございます。
生誕解散ライブ。
生誕解散。私が解散するみたいになってるけど。
そうだね。
はい。そんな感じでね、はい、結構大事なライブなので、お願いします、はい。
ぜひ行ってみてください。
お願いします。
はい。でうちもじゃあ、はい、めったに出れないんで、はい、告知しておくとですね。年がいもなくヘビーメタルバンドをやっていまして、エストレアという名前で、主に吉祥寺のクレッシェンドというライブハウスに出ておりまして、
うん、
ちょっとしばらくライブ止まっちゃうかもしれないですが、ちょっとメンバーの脱退とかが近々ありまして。
あら。
はい。で、9月の17日、リュウメイさんという方のイベンターさんの企画で、はい、8 days、クレッシェンドさんで8日間やるイベントの初日初っ端、うん、まあ、順番はまだ決まってないんですが、うんうん、そこに出させていただきます。エストレアという名前で、出ます。
検索すると、
検索とかも。てか、このラジオをアップしましたよっていうアカウントの、
うん、
自分のアカウントのところに、
はい、
そのリンクが貼ってあったりするんで、
じゃあ私、リツイートするので、
で、名前を見てもらって、プロフィールを見てもらうと、
はい、あ、カズさんやってわかるから。
そう。で、そこを見ると、はい、そのライブの日程とかが書いてあります。で、あとは、カズアンダーバー X と、まあ、カズ X って名前で、
うん、
シンセサイザーアーティストとしての活動をしておりまして、
うん、
何日に何っていうのはちょっと今あれなんだけど、8月は3本ぐらい出る予定です。
う
ん、はい。2本は確定なんですけど、うんうん、もう1本はまだちょっとわかんないですけど、はい、モジュラーシンセサイザーっていうちょっとよくわからないシンセサイザーを使いまして、
気になる、なんだろう。
一般の方よくわかんない。今目に入るあれね。
あの
ごちゃごちゃした機械の、ね。
ボタンみたいなのがいっぱいあるやつ。
そう。
つまみみたいな。
なんか確実にね、年に持っていくと触手されるタイプの、
はい。絶対怪しいやつですよ。危ないやつです。
それ使ってちょっと現代電子音楽みたいな、はい、現代音楽みたいなのをちょっとやったりとかしてるライブによく出てます。はい。なので、それも、まあ、興味持つ人はいないと思いますが、もしかすると鉄オタの人とか逆にはまりやすいんじゃないかと。
そうですね、カズさんがね。
見た目的にね、あれね。
そうですね、鉄ですよね。
キラッキラ光ったりするから。
そうですね。ステンレス車みたいな感じですよ、見た目。
秘密基地とかね。
ああ。
コクピットみたいな感じになるから。
そうですね。いいかもしれないですよ、皆さん。
そんな活動をしていたりとか、うん、お仕事で、今ちょっと名前出せる仕事あんまやんないで、裏方さんの仕事やってるんですけど、うん、たまにアニメ声優さんの曲書いたりとか、そういうのもやってるんで、うん、どっかで見かけたら、ああって思ってもらえれば。
ねえ。はい、いいですね。
はい。
はい。
はい。あと、あれですね。もう一つね。
はい。
ナルラジという番組があるんで、そっちの方もぜひよかったら聞いてください。
うんうん、そうですね、はい。先輩のラジオです。
はい。はい、漫画家さん、声優さんでやってるラジオです。うん、
すごい、カオスなライブだって、番組っていうんですか、ラジオか。
カオスだね、向こうはね。
ね、なんか、顔聞きましたよ。
自由。
大事なことですよ。
ここも自由だけど、ここ以上に自由。
あ、すごい気になりますよね。
もう自由で9年間。
そう、9年ですからね。そうですよ、
長寿番組。月1なのに93回とか。
いやー、すごい。
94回とか来てるんで、そうそう。
いやー、すごいですね。だからこれもね、ぜひ聞いてほしいので、
はい、聞いてください。
よろしくお願いします。
はい、
ということで、もう早いもので、ね、本当もう、約1時間ですよね。
もう1時間突破しちゃった。
突破しちゃった。ごめんなさいね。はい、はい、ということで、今日6回目ですかね。
6回目じゃないですか？
確かに。
ちゃんと見てない。
そこ見てなかった。はい、ということで、6回目は今回ね、ゲストにカズさんをお呼びしまして。
はい、はい、すいません、はい。お邪魔しました。
いやいや、ありがとうございます。お送りしました。ということで、今回のタイトル忘れたぞ。水島優と山本さゆみの各駅停車、はい、今回山本さゆみとカズさんでお送りしました。ありがとうございました。はい。